はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が潰しラジオ、その名もドイラジようこそ。お相手は私、砂といえば、砂って書いて、イサゴって読む友達いたなっていうね、イサゴくんなこたつと、
まあ、メタリカの一番代表曲になってますかね、エンターサンドマンのおまけと、
70年代の砂の器がすごい好きな旗と、
学生の時に砂時計っていう漫画読んでたなって思うジャムレイと、
鳥取砂丘に一人旅で行ってなんか知らない人に写真撮りますよって言われて全然いらないのに記念写真を撮らされたタンタンです。
あ、もう聞いてるかも。
絶対誰もが撮るもんだという文化があるんですね。
そう思われる、ね、
この番組では映画についてはさほど詳しくなくても人の身以上に映画を愛し何よりも映画なしでは生きられないからになってしまった通称映画凡人たちが集まって全くもって身のないお話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。
イエーイ
ということでついに240回になりました。さあラインナップご紹介します。まずですね、民謡大トーク、空白公開記念松坂桃李総選挙ということでございます。そしてマイリスト初委員会ではデューン砂の惑星でやっていきますよ。それでは参りましょう。第240回ドイラジースタートだスターバックスは鳥取にあんの？
あるんじゃないですか？
できた気がする。
もうある、
ね、
もう
できた気がする、
うん、割と最近、
うん、島根県できた時は大騒ぎになったんですけどね。
あ、そうなんですか。どこまで使えるんだよこれ。
雑な始まっちゃった。
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダマなし垂れ流しコーナーです。
今回のお題はこちらでございます。空白公開記念松坂桃李総選挙。
パチパチパチパチ、
ついにやってまいりましたね。これはドイラジファミリーをね追加していく儀式。
勝手に言っております。
儀式だったんだ。
はい、過去やはり、先人はね妻夫木聡さん、
もうドイラジファミリーになってると。
ドイラジファミリーです、そうです。海外に飛んでジョセフ・ゴードン・レビットさん、ジェイソン・ステイサムさん、この方たちが今ね、ドイラジファミリーを辞任していると思って思い込んでいる僕ら
辞任していると思い込んで
いる僕らでございます。
辞任している僕ら。
そうですであろうと思ってますけども、今回また日本に戻ってまいりまして、松坂桃李総選挙、ついに松坂さんもドイラジファミリーになりたい、ということを言ってると思い込んでいる。はい、我々やはり最近目覚ましいですからね、松坂桃李さんの活躍がもうなくてはならないね、日本映画界にっていう存在になってきたところで、僕らとしてもやはりこうトロフィー的なね概念を差し上げたいと。特に最近ね、空白っていうね、僕ら号外もやりましたから、あの映画、
そう急遽ね見た人がこれはやらねばならぬってぐらいの作品だったんで。
そうですよ、あれも皆さん実質松坂桃李がすごかったからもう号外に踏み切ったみたいなとこありますよね。
それは言い過ぎだけど、そういうことでしょう。
あると思いますんで、そのあたりぜひね皆さんにも、今までの松坂桃李さんいろんな映画出てきてますけども、どれ好きなんっていうのをね、お尋ねしました。こちらアンケートフォーム。
いっぱいもありますからね本当に、
作品数もね2021年10月現在で、なんとすでに40作品も映画が出演されているということで、
いっぱい出てますね。
多いな、
ね、年何本ペースだ、すごい、
もうねご自身の年齢を超えてると言ってもいいですけど、
そうなんだ、
ね、最近誕生日もありましたから、そのおめでとうもこれ備えても兼ね備えてますよ、
はい、
そういったところ で、40本の中で皆さんの印象に残ってる作品は一体何なんだと、これをちょっと決めていきたいということで、おまけさん今回アンケート投票一体どのぐらいありました？
やっぱりこれだけキャリア重ねていろんな人に見てもらってるからか、思ってる人に集まりましたね本当に。なんだかちょっとやっぱ変な話すると、去年はコロナ禍もあってというところもあったんですけど、去年の年末の ベストとかよりも集まりましたね。
マジかよ、
みんな好きなんだなと改めて思いました。本当にみんな松坂さん好きなんだなと、
好きですよ。ということで早速なんですけども、はい、おまけさん、じゃあ今日はその40本中どんぐらいランキング作れそうですか？
うん、おかげさまでたくさん集まったのでちゃんとベスト10できますと。
あ、ちゃんとベスト10、
はい、
なるほど。もう5本ぐらいに偏るかなと思ったけどちゃんとベスト10になるんですね。
うん、
ありがとうございます皆さん。
ありがたい、
ありがとうございます。
さあということで、まずはトップ10に入る前に全体的な意見とか、うん、まあその他、
うん、
こういうのも
惜しくもちょっと
トップ10に入んないけどみたいな、
いいか、うん、
そうね、やっぱりこう決められないみたいなね人もいるだろうからね、
うん
うん、そういう方のいろいろコメント今回やっぱりいただいてるんで、まずそれをね紹介していこうと思います。はい、じゃあいきますよ。ラジオネームきのこさん、いい作品が多すぎて5本しか選べないのは難しいです。
すいません、
ちょっと2つ入ってます、
そうね、
うん、少ないぞということです、
うんうん、
さあラジオネームももちゃんさん、選ぶのが難しい、
お
見てない作品もありまだまだ桃族初心者です。
お、うん、そう言われる人たちがいるのかな、
いるんですかね、こうファンの方たちでは
俗称が、
もしかしたらこう読み方違うかもしれないですからね。
そうね、盗賊かもしれないけど、ちょっと僕らはそこまであれじゃないからね、まあ、か
全くの、ね、僕らが初心者ですね。
そうですね、
ラジオネームロッシーさん、とにかく演じる役が被っていないのでどれもいいって思ってしまい選ぶのが大変です。
なるほど、
なるほど。
ラジオネームエリチンさん、いろいろな顔を見せてくれる通りさんが好きでたくさんの作品を見ているので5作品だけと言われても選ぶのに迷いました。
そらそう。
ラジオネームヨーグルトさん、松坂さんは演技の幅が広いにもかかわらずどれもハマり役で本当にすごい方だなといつも思います。メンバーの鳥さん、私が松坂桃李を認知したのは割と最近ですが、どんな役にもチャレンジしてかつどれも相当なクオリティで仕上げてくれる印象です。日本映画の若年俳優の中でも信頼のおける人物、
うん、
おりますよ。とにかく選べないよと。
いやすごいですね、
この企画どうなんだってことですよ、要
は。しかもね、やっぱり何人かが言ってるけどこの選べない理由がちゃんとね皆さんね一致してるというかある程度
統一してます ね、
やっぱりいろんな役をやっていて、うん、それをちゃんと全部あのしっかりこなしてると、
うん、
そうだよね。
だからあれもこれもあれもこれもってなるじゃんって感じなんですね、やっぱね、
うん、いや本当そうだよね。やっぱり真剣じゃから始まってますからね、うん、その時点でこうちょっとアクション俳優的なね見方もしてたのかなと思ったらね、イケメンアクション俳優みたいな感じかと思ったらなんかコメディ的なのもやるし、
うんうん、
ガチシリアスな作品もやるし、まだ誰も切り込んでないような題材とかもね、
うんうんうん、
果敢にチャレンジしちゃったり、
うん、
ヤクザやっちゃったりねとかもすごいじゃないですか、
うんうんうん、
そうそうそう、
濡れ場あったりとかね、
そうそう、
大変なんですよもう本当に。
でそれら全てちゃんとしっかりやってるとクオリティ高くっていうのはね、うん、
本当に皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして個別にいただいてるこのねトップ10に惜しくも入らなかった作品ありまして、うん、こちらもコメントいただいてるんですが紹介させていただいていいですか。湯を沸かすほどの熱い愛、ラジオネームロッシーさん、陽気さからの影の部分にシフトしていくところがいい、ねんなこの湯を沸かすほどの熱い愛は、ね、キリンの翼、うん、劇場版キリンの翼ですね、新参者の、ね、シリーズです。ラジオネームノブさん、見た時お芝居の上手い子が出てきたなと思った、
うん、
そして日本の一番長い日リメイク版ですね。ラジオネームアイディア玉 K さん、岡本喜八監督1967年版での黒沢俊夫に負けず劣らずの狂気を演じた松坂桃李が忘れられません。
これ
も良かったね。さあそしてデスノートライトアップザニューワールド、ラジオネームマミヤさん、エンディングでの桃李くんだったんかーいという衝撃そしてそれ以外は全く許せない映画
許せない
これなんか声だったんですかね、死神の声をやったんですかねみたいな。
俺見たのも気づいてないわ、
うん、
今気づいても通りくんだったんかーい、
ね、そうね、今僕らはそういう感じ
同じリアクション
確かに、どこで出てたんだろうと思ったね、そもそもこの作品がね、
並び見た時ね、
並び見た時に伊藤圭と思って、はい。そしてピースオブケーク、ラジオネームロッシーさん、演じるてんちゃんは美人さんだし、もちろん他にない役どころ、うん、エイプリルフールズ、ラジオネームノブさん、下水役もうまい、ザックリスタガーさん、クズな感じがハマってた、風俗行ったら人生変わった、ラジオネームゴールド社長さん、最近27歳を迎えまして初めてこの作品を鑑賞しました、タイトルとは裏腹に一人の男の人生を描いた壮大なストーリーでした、ネット社会での通りさん演じる新作師はじめ他のメンバーの活躍がかっこよかったです、ネット社会も捨てたもんじゃないですね、そしてコミカルな場面の演技は他作品にはない面白さ、そして、サムライ戦隊真剣者のシリーズですね、ラジオネームヨーグルトさん、保育園の頃真剣者を見ており今でもずっと殿に夢中です、
これやばいね、保育園の時からってね、
ラジオネーム犬とカバさん、真剣者をちゃんとリストに加えてくださりありがとうございます、転送戦隊五星者 vs 真剣者エピックオン銀幕は売れ始めてきて正直出番は少ないんですが、1年間番組をやってきた立ち姿だけでもかっこいいのです、闇落ち状態もあるし、ラジオネームマミヤさん、松坂桃李といえばやはり殿、10年前日朝特撮沼にハマりかけていた身としては真剣映画を外せないので一気にいきますサムライ戦隊真剣者銀幕版天下分け目の戦、実は 3D 映画なんですが 3D では見たことないです、20分とは思えない凝縮クオリティでしっかりテレビ本編にも絡んでくる脚本が素晴らしい、そして転送戦隊五星者 VS 真剣者エピックオン銀幕、闇落ちした黒い真剣レッドが最強にかっこいい真剣最終映画、今も可愛い千葉雄大との掛け合いも良き、そして侍戦隊真剣者 VS ゴーオンジャー銀幕版、真剣映画ではとにかく最高なのがこちら、ゴーオン推しの友人と見に行った帰りにもう一回見ないとダメだと話し合い、翌週も映画館に行き鑑賞、昼ご飯鑑賞とやっちまった作品、
ね、3回見てる
そうだね、うん、ゴーオンミリ集の私でも問題なく世界観とキャラ説明のなされている、さすが、あ、そうなんだ、ヤスコニャンな脚本クオリティ、VS、名物レッド対決はアクションの質もオチも素晴らしいカタルシス、チナレギュラー幹部がひっそり次のヒーローのゴーカイジャーにやられるエピソードがあるのでですが、後年ゴーカイテレビ本編で回収された時には感動しましたね、エンディングの踊りも衣装も可愛い、全員が美味しいけれどやはりレッドの貫禄、1年経った松坂桃李である、ということで、
すごい
熱い愛
この熱量この熱量がトップ10に入っていないのか、
確かにな
んかここで出た作品はトップ10入ってないってことですね、
逆に真剣者割れちゃってるっていうのもあるのかな、
そういうことですか、
ね、3作品あるからね、ということで皆さん、いやありがとうございました、
ありがとうございました、
いやもう本当にね、いろいろな作品あったんですけど、うん、声だけのお仕事とかもされてるって考えたら、うんうんうんうん、本当に役の幅が広すぎる、
うんうんうん、感想をざっと見てもこういう人だなってわからないですもんね、
あ、分かった、
なるほど、ね、確かに
誰かやってんのってなるよね、
うんうん、
なんなら同じ人が演じてるってね、ちょっと全く知らない人に言ったら、うん、って驚かれそう、
うんうん、
感じしますけどね、すごい、あれ最後のちょっとマミヤさんのねメールがすごかったんですけど、日朝特撮沼にハマりかけていたって、やっぱりこの何ですか、
うんうん、
もう旗から見たらハマってるんですけどねっていう
違うんでしょうねきっと
まだレベルが違うのか、
そうなんですよね、
うん、
あるある、だからよく、あ、私なんて僕なんてまだまだってやつ、
ね、謙遜か、そういうことか、
いや他の人から見たらすごいですよみたいな、よくありますよね、いろんな分野で、
そうなんですよ、そういう感じなんでね、びっくりしちゃいますけども、いや非常にね、もう僕らもこれ今回ちょランキングやったら殿って呼んでる可能性ありますからね、
そうねそうそうそう、
ことで、はい、皆さんのね推してた作品、まだまだ呼ばれてませんかね、呼ばれてないといいですけど、これからがトップ10になりますよ、
うん、
松坂桃李総選挙トップ10紹介いたします、まずは第10位の発表です。第10位、 席あの日のソビト、
パチパチパチ。
さあこちらは実はコメントはいただいてないんですけれども、これボーカルグループのね、グリーンにまつわるお話ですね、うん、グリーン結成の秘話みたいな、はい、でそれをグリーン本人たちはまだ顔出ししてませんので。
そうですよね、覆面でやってるから、
はい、そうなんですよ。そのあたりをね、あのいろいろこう演じていただいた、これの
もはや本人覆面だから、うん、ここに出てるキャストで固定化されちゃうじゃないですかね、イメージでみたいな。
いやそうですね、やはり松坂桃李さん菅田将暉さんダブル主演でということなんで、
うんうん、そう考えるとこの作品結構重要というかね、この2人今代表する2人かなと思いますもんね、
うん、まあ、ていうかね、松坂桃李と菅田将暉一緒に出てる映画ってめちゃくちゃあるんで。
あ、そっか、
もうやっぱだから正直ね、菅田くんも一緒に語らざるを得ないレベルなんですよね。まあ、声だけだったけど、デスノートだってそうだったでしょ。
あ、なるほど、ね、
で、キリンの翼もそうでしたから、はい、
まあ、でもダブル主演ですからね、これ自体はね。
あ、確かにダブル主演、
そう、それは強いですよ、う
ん、強いですね、これはすごいですよ。
うーん、
奇跡聞きたくなりますよね、やっぱね。続いていきましょうか、第9位、彼女がその名を知らない鳥たち、ラジオネームのぶさん。ペラペラな水島をとても魅力的に演じていました。ラジオネームしおさん、まだ見てないのですが、気迫な男役がハマってると聞いてガゼン見たくなりました。ラジオネームロッシーさん、ペラペラさが秀逸、色気もプラスされていて、腕時計をつけてあげる仕草が素敵なんですということで、さあ彼女がそんなを知らない鳥たちでございますよ。
ペラペラさ、
すごい、みんな同じですね、ペラペラだけど良かったっていう、
だから、それってすごいよね、このペラペラな軽薄な男みたいなのがさ、いいってあんまり言われないじゃん、役やったとしても。そこがなんかね、言われてこう投票まで行くっていうキャラになってるっていうのはすごいなと思いますね。
そもそも主演の阿部サダヲもね、阿部サダヲもだいぶペラいですからね、そもそもが。
そうなんですね、
もうクズだなっていう感じのあれですから、そことこう腫れてるっていう印象として
、負けず劣らず、そうそう、
負けてないっていうところがこれはまたすごい。この時ね、沼田まほかる原作ブームも若干来てましたよね。
はい、
はい、だからもうこの後入ってんのか分かんないけど、ゆり心とかもあれば、そういえば通りどっちも出てたんだってなるよね、そしたらね。
出てますね、
すごい、ぜひね、しおさんもぜひこれは見ていただきたいと思いますよ、
は
い、さあそして第8位、居眠り岩根、こちらはコメントございませんけれども、こちらは2019年の作品でございましたけれども、非常にこれもね話題になりました。原作あの佐伯康秀さんで、もうこの方の時代小説界のさ、何ですか、まあ例えられないわ、時代小説でめちゃくちゃ今売れてる人なんですよ。この人の作品読んでない時代小説好きいないんじゃないかぐらいの、はい、もうめちゃくちゃ売れてて、俺なぜかね、そういえばなぜか講演会行ったことあるんですけど、なんか仙台に行った時とにたまたまやってたみたいな、たまたま入ってたみたいなのありましたけど、
たまたま入ることある、偶然。
そう、めちゃくちゃ人気の人で、その人の、まあ、要はだから時代小説ですから、これ絶対剣とか使わなきゃいけないわけですよ。
そうだから、そうだから時代劇も出れるぞっていうことですね。主役が出れるぞって、
つまり真剣じゃやっててよかった案件ですよ、これ。
なるほど、
ああ
真剣じゃ以来初めてですかね。なる
ほど、他に剣使うってやっぱ時代じゃないとないですから、なかなかね。
あと大河ドラマとかも出てるから、
そうだ
そうね、あの今回ドラマはなしにしてますけれども、ドラマあると大変なことになっちゃうのね、ただドラマの方ではもう大河とかも出てらっしゃるということで、もう出来上がってるんです、通りさん、ね、アクションはやっぱもともとできる人ですから、体を動かすなんてもうお手の物なんですよ。
なるほど、
そういうところでもうね、これまあ見たいと僕思ってたんですけどね、まだ見れてなかったんですよね、ちょっとこれを機にもう見なきゃあかんなと、思いましたね、これね。さあそして第7位です。第7位が つなぐ。
な
ぐ。やばいよ。どちらもコメントはいただいてないんですけれども、これはね、あの辻村瑞希さん、もう僕も、あのいろいろお世話になったことある、作家さんですけれども、この方のね、つなぐっていう作品を映画化した時の、まあ、小説ではね、この人メインじゃないんですけど、
うん、そうなの？主役なんだよね、映画だと。
そう。前編通したらこの人主役だよねって言える人を先に持ってきてるって感じなんですよね、要はね。
あ、
だから構成をそもそも変えてるっていう。
なるほど、
うん、
見せ方のこう違うところともね、映画の楽しみとして非常に見える。だからこれすごい超重要な、役ですね。キキキリンさんの、孫ですかね、はい、つなぐという、あの死者をね、まあ、呼び出す的な、はい、ことをやる人です。死者とつなぐ、
やっぱこうキャリアの中でも、ね、こう映画とかやり始めて注目され、主役として注目された作品っぽい位置でもあるっぽいですよ ね、 やっぱね、
うん、
なんかそのオムニバスっぽい話だからか、
うん、共演
の人がすごいいろんな方がいらっしゃいますね。
ま
だ、
うんうん、
そうそうそう、もともとはあの連作短編のお話だったので、
あ、それを求めた。
そうそうそう、どっちかというと群像劇っぽくしたんですね。
うん、
なるほど、
うん、
好きなやつだ。
そうそう、だから同時並行的に本来であれば、別々のお話で語られた人たちが出てこれるという感じに仕上げたので、うん、全体的に松坂君が出ずっぱりでいけるという、
まあ、
発明をした作品ですね、
うん、
はい、非常に良かったですよね、
うんう
ん、でもなんか配信とかにも入っているから見やすい作品。
あ、そうなん
です、うん、そうですね、
うん、
はい、心がぐわーって苦しくなる感じのエピソードもいっぱい入ってるんで、ぜひ読んでいただきたいなと思います、
うん、
さあ続いていきましょう。第6位、新聞記者、
うん、
話題世界ですね。
話題でしたね。
こちらもコメントはないですけれども、逆に言うとコメントしづらいぐらいの感じかもしれないですね
あ、そうなんです。
あ、でもやっぱり新聞記者なんかもそうですけど、やっぱ松坂桃李さんがやっぱ面白い役者だなと思うのは、
うん、
本当にこうなんだろう、あんなね最初ね、真剣レッドでね、レッドって感じの人だったのに、もうなんかもう逃げ切らない、なこいつ大丈夫かみたいな、かしっかりしろみたいな、もうすごくうまいんですよね、
うん、
で そういうものの一つとしてやっぱあのいい演技してたなと思いますよね、
うん
うん、こういう作品にね出てくれるってだけで宝なんですよね、やっぱ。
そうなんですよね。
うん。シムンギョも本当すごいですけどね。
そうね。
うん、宝だ。
こういう社会派の演技をする説得力もすごい十分ありますよね。
うんうん、
どこで身についてきたんだろうね。
ね。
ここでも備わってますからね、それはね。
うんうん、
なんかその境目知りたいよね。
うんうん
うん、
連続してこう見ていくと。この辺から すごいそういうシリアスめの演技光るなみたいな、だから要は受けの演技できるなみたいな。
あ、そうね、そういうことね。俺が言い方があるのそれかもしれない、うん、そういうことですね、うん、
そうだよね。
しかもあの普通そういうのって脇役なのに、
うん、
主役的なあの役柄でそういう受けなんですよね、
うん、
それで光るっていう、ちょっと面白いなっていう感じありますよね、うん、そういうのって。
そうそうそう、やっぱ受けで主役できる人がやっぱりいいなって思う年頃ですよ、私は。本当にい
い、そうですよね、
うん、
だからだってあの、まあ、まだちょっとランキング入ってることがあれですけどね、あのこれをやるきっかけになって空白なんかもまさにそれ、まだ
そうです、
さらに推し進めた感じで、
うんうん、入ってるでしょ、
どうかな、うん、
ということでこっからトップ5ですね。
ファイブ、
ファイブいっちゃいます。
はい、
いきますよ。松坂桃李総選挙第5位は少年です。
お、来た、出た、
うんうんうん、あれか。
これはね、たくさんコメントいただいております。
本当に、
ラジオネームあさん、少年は舞台を見て驚きました。本当に松坂桃李が松坂桃李を裏切った作品だと思います。そして映画、信じられませんでした。他の人にはできない爽やかで好青年で素朴な松坂桃李ならではの代表作だと思います。ラジオネームみなちんさん、体を張った演技が本当にしびれた。しばらくこの松坂桃李が頭から離れなくていろんな人に勧めた。ラジオネームみなちんさん、 サムライ戦隊真剣ジャーの時から男前の役が多くすごくかっこいいなと思っていましたが、そんな中少年という作品はすごく衝撃を受けて、あんなに濡れ場のシーンがありましたが、とてもセクシーで美しいと思いました。ラジオネームナウパカさん、本当は全部と言いたいけど今回は溢れる色気でこの作品に、そしてナナシさん、最初から最後までセックスしっぱなしの映画ですが、それだけでなく通りくんの初めはなよなよな感じの男の子から次第に大人の男にの雰囲気になっていく演技の方が見る価値があると思いました、
うん、
ラジオネームエリア52さん、この役をオファーを受けた彼の俳優としてのチャレンジ精神と談笑の真剣ジャーとしての変身ぶりに大あっぱれな作品です、ということで、うん、来ました少年です。いやー、少年はもうずっと話題でしたからね、その
そうね、
うん、ってなってましたからね、
その時もね、
うん、
そう、だからこれもなんかちょっと新聞記者とは違う意味で、まあ、エリア52さんとかも言ってるけど、このオファーを受けた、まあ、やっぱ俳優としてのチャレンジ精神だから、やっぱりよく受けたなみたいな、よくこれするなみたいなね、
うん、
思いますもんね、この仕事大変だろうに、いろんなイメージね、どうつくかも分かんないような作品でもありますからね、下手したらね。
そうだよ、僕は嬉しいことにやっぱ真剣ジャーの時から見てる人もこの作品すごく受け入れてるってとこが嬉しいんです。
な
るほど、ね、
うん、
なるほど、
うん、なんかこんな見たくなかったってなったっておかしくないから、
うん、
もう本当に七瀬さんがおっしゃる通り、もずっと最初から最後までセックスしっぱなしの映画なんですよ。
いや本当にね、
うん、
そうなの、
うん、本当に、
うん、それでいやもう見たくなかったこういうのってなる人も絶対いるはずなのに、多分それよりもここで見せられちゃったって人の方が多いんじゃないかなっていうね、うん、
そうだ、役柄的に談笑の役柄ですもんね、
石田イラさん、このね少年とか青年とか、あの原作のね、そういったあのシリーズもありますんでね、ぜひ原作も、はい、読んでいただけると。
でもちょっと思ったのがこれあのね、アッサンが言ってるけど、そもそもまず舞台化されてて、舞台で主役やってたってことなんですよね。
これ初めて知りました。舞台あったんですね。
舞台や
った、それね、まああのそう、あのなんだっけ、この人結構こうあの舞台の人も結構ポツドールって劇団をやってる三浦大輔さんっていう、まあ結構有名な人だったりするんですけど、
うんうん、
あのだからこの少年時代映画撮って自分で撮ってるのかな、映画版も、だから映画監督も最近してるんですけど、うん、ボーイズオンザランとか、うん、何者撮ってますよねこの人ね、とかあるんですけど、あの日本は何が言いたいかって、舞台だとですよ、
うん、
1回じゃないんですよ、の同じことするの、上演期間あの毎日やったりするんですけど、毎日この映画で見たようなことをあの生で舞台上で やるっていうのも結構すごいことだなってちょっと思って、
体力、
うん、体力もだしね、
そう精神的にもね、
確かに根気いる、
体全体のケアしなきゃいけないからな、
そう、
へえ、ちょっとそれ聞いたらびっくりしちゃうね。
だってやっぱ映画で1回だけだからっていうので我慢してっていうか、頑張ってこういう塗ればやりますとかって普通じゃないですか、
うん、
それ毎日やるっていうのはちょっとね、まあ、もちろん あの相手 あの女優の皆さんもそっちの方がすごい大変な部分も高いと思いますけど、まあ、何してもこの企画大変だなと思いますね。
じゃあもうあれだね、もう松坂さんこの辺りで相当精神的にも桁違いに強くなったんだろうね。
なそんな気がしますよね、そういう、
確かに、
うん、
そうですね、やっぱ作品、そうですね、うん、作品自体もこの辺りから固まってますね。あなんかいいっていうか、こう覚醒した感があるものが、
うん、あ、この辺りから
なんですね、近いですし、あのまだ出てないからどうか分かんないですけど、この辺とかもこの辺もかなり近いですね、
うん、
うん、調べたら舞台10日間ぐらいでした。8月末から9月上旬あたりだから、
まあ、2
週間ないぐらい、
でも長いよ、でも長いよ、長いですけど、う
ん、長いよ、
うん、ね、
いやーすごいわ、ちょっとやばいね。だからやっぱ新聞記者とかで出てくれてありがとうとかじゃなくて、もういやそんな余裕で出られますよっていう、もうマインドになってるんだよね、もう多分ね、
もうそうね、ここまで来たら俺何でもいけますよと、
うん、これ怖くないでしょ、もうすごいな、うん、松坂桃李が松坂桃李を捨ててるっていうところの、ね、表現どなたかありましたけども、
アッサンが言ってますね、
アッサン、
うん、
アッサンがおっしゃってました、うん、もう そういうことがどんどんできるようになってきちゃったってことなんだろうね。
うん、
いやー、これからが楽しみになってくるね。やばいね。
うん、
ということで、少年が第5位でした。1位じゃないんです、これは。
でした。
さあ、第4位です。第4位。空白。
イエーイ。
4位。
ラジオネーム、ゆめこさん。重く苦しい内容にもかかわらず、むしろ辛い時に力をもらえた作品でした。ひたすら苦しい100分の後、ラスト数分の救いがちっぽけだけれど大きくて、それまでとは違う涙が流れました。奥野瑛太さんと通りくんの1分くらいの場面が見たくて、
うんうん、
まだまだ通いたいと思います。
概念としての天使ですね。
ちょっとそこはネタバレ的なあれになるから、まあ別にネタバレでもないんだけど。
ということで、いやー、空白です。この流れで見たら、そりゃ空白ぐらいはできるよっていう気にもね。
いいですね。
ああ、なるほど、
うん、これだけずっと負荷のかかり続けた役をやるって、それこそ長い期間のね、役作ったりとか。でも日本そんなね、役作りに期間もらえないタイプの国ですから、
あ、だから今ね、小田さんが図らずも出てきた言葉で思いましたけど、やっぱりすごいなと思うのは、ずっと負荷かかるような役とか選んでんのみたいなのがありますよね。それも大変なのなのに、それをしっかりすごいキャラクターに育て上げてるっていうのもすごいなと思います。
しかもやっぱこの空白に関してはマジオール受け演技なんで、これ多分ね、やってくださいってオファーされてもね、嫌だっていう人いるんじゃないかなぐらいの。
そうそうそう、だから攻められ続けるみたいな。
そうそう、
役だからね、
苦しすぎるしね。
そうそう、だから普通にあのケアのためにカウンセラーもちゃんと常習させておりますみたいな、ようなしないと普通だから、海外とかそういうことをちゃんと してる、まあ、日本もある程度してるのかとかちょっとわからないですけど、そういうような役ですよね、要はね。
本当そうですよ、引きずられそうですよ、私生活に。
うん、
そういう精神の強さみたいのはもうね、獲得してるんですね。やっぱ映画上で見るとすんごいかわいそうだなって思っちゃうんだけど、
そうそう、だから映画上では精神の弱いタイプだなみたいなね、感じなんだけどって、それをやり遂げるってこと自体は、通りさん自体の精神の強さがね、逆に見えてくるみたいな。
いや、すごい、もうやばいな。でも4位でいいんですか。皆さん、
ね、4位でした ね、
4位、
まあまあ、まだ最近ですからね、これね。
あ、そうか、
あ、そうか、あれ先月、
そう、あ、配信の頃は先々月になる
ということで、まだギリギリ見れるとこあるっぽいんでね、ぜひ見ていただきたいと思います。空白。続きまして、もう3位、
あ、来た、
第3位、ミツバチとエンライ
来た
あ、そっか。
ラジオネームマミヤさん、みんな好きでしょ。
これはなんだかあの僕らに向けられてるのかなみたいな感じがします
けど、もう顔文字もついてますね。
顔文字ついてますね。みんな好きでしょ。
ニコ、
ラジオネームロッシーさん、二次予選突破ならずインタビュー受ける表情や眼差しに現れる心情に心揺さぶられます。いや大変だ。
思い出しちゃう。
第3位はミツバチと遠雷でした。
もうあの作品、一応4人キャスト出てますけど、ミツバチと遠雷良かったよね。でもその中でも松坂桃李のあの役がすごい良かったよねっていうのを、でもその印象すごい強いです、私。
すごいね。
これ
もね、あのドイラジでやりましたからね。
やりました、やりましたね、まあ、
この作品自体はかなりの人がドイラジメンバーベスト、年間ベストに入れてたかなと。
入れてました、
そうでしたね、
この年のベストになっちゃいましたから、もうドイラジの。
そうですね、
あ、全体でした、
メンバーのね、
はい、そうです。だからまあみんな好きでしょってことなんですよね、ま
あ、あ、そうか、まみやさんの、
いや本当にそうなんです、好きなんです。
しかも、まあ、この映画のね、登場人物のキャラクター、結構一人一人 の説得力を持たせること自体が大変、とても大変な映画でしたし、あの天才の人たちとかね、まあ、それをやり遂げたから、まあ、この作品すごく僕たち的にもすごいなと思ったわけですけど、でもそういう中でやっぱりあのこの松坂桃李さんが ね、演じた役高島明石か、
高島明石だ、
あ、すごいよく出ます。
あの役のそのこう、あの物語の重要度というか、
うん、
やっぱりこのまだでも仕事しながらコンテスト優勝狙ってますみたいな感じで頑張ったけど、うんうんうん、そういうまだこっちの一般人的なところの、うん、あのキャラクターとして置いてあるってこと自体が、あの作品自体をなんかただ単に何だろう、あの空中戦にしないというか、
うん、
地に足ついたことにさせるためにすごい重要な役だったと思うんで、
うんうん、
とてもなんかよ、あのすごく印象に残る役でしたね、うん
うん、
そうなんだよね。俺もなんかだから好きなピアニストはってね名乗ってる回あったと思うんですけど、サブトゥラジでね、これ高島明って言ってましたもんね、
はいはい、
そんぐらいになっちゃうんですよやっぱね、
うん、
この人がいいってなるもんねやっぱね、
うん、
出てきた人みんな好きなんだけどね、
いやいい、よい、
みんな好きだしみんな活躍してるし嬉しいっていう、
うん、
こともある。いやいい、もう本当にあの春と修羅をまた思い出しちゃうね、うん、
あー
明石版のね、
見たい、
うん、見たい、本当に
全然明石版はめっちゃ良かったですよね、
良かったっす
ね、めっちゃ良かったですよ、
はい、
はい、さあということで1位ではなかった第2位の発表です。第2位、孤狼の血レベル2、
うん、
なるほど、
孤狼の血人気があるな。
ラジオネームヒロロンさん、これまで映画館にこんなにも足を運んだことがないくらい大好きで、19回も見に行った
んですよ。ちょっと待ってくださいよ、これまだ今年の夏ですよ、数
レベル
2、3 ヶ月が経ってないですよ、
19回、
19
作品だから、どのシーンの通りくんも全部ドキドキする、
19見ても
ちょっと19のパワーワード強すぎて、ちょっと、
そうだってあれですよ、ちょっとね、今の感じだと週1以上週1以上言ってますよ、
ね、すごい、
まあいただいてるんですよコメント、
うん、
はい、
はい、
そして七七さん、すべてにおいて一作目よりレベルが上がっていて、見終わった後パワーをもらえて何度も見たくなる、
あ、うん、
ラジオネームのぶさん、狼になりきれない本来のひよかが垣間見えるところをとても繊細に演じていて、やっぱり役者松坂桃李ってすごいなと感激しました、
うん、
ラジオネームぐでたまさん、初めから終わりまでこんな衝撃的な作品は見たことがないです。ラジオネーム桃の母さんさん、すっかりやさぐれたかのように見えても年長者にはヤクザといえども敬語を使い育ちの良さが隠しきれず、犬から狼にはなりきれていない評価がいつ本物の狼になるのか次回作が楽しみで仕方ないのです、ということで孤狼の血レベル2がなんと2位でした。
うん、
どうでしたか、
19が強すぎましたな、
見てないけども、
私も見てない、
そうやっぱレベル2が主役になってるんですよね、からというか、からというか、
そうですね、
でそう1は一は、主役じゃない、まあ、ほぼメインキャスト、主役級のメインキャストだけど主役は役所広司さんで、そこからバトン渡された感じなんですけど、やっぱね、1とやっぱり2ちょっと役どころが変わってきてるんですよね、同じ人物だけど立場が変わるから、そのそういうところをなんか1のそういう、元々の気質も含めながら何人か語ってますけども、うん、レベルアップさせてやり遂げた感はやっぱりすごかったですね。
そうね、1の孤狼の血最後で覚醒をちょっとね、
うん、
するかのような、もう次見せる松坂桃李に向かってか、これ1位に孤狼の血が入ってるって可能性もあるんで、ちょっとあれなんですけど、
うん、
そこでね、まあ見えてたわけですから。
そうそうそう。だからよくあるグッドコップ、バッドコップ、だから良い刑事、悪い刑事の方の1は、やっぱりどっちかって言ったら、頼りないけど良い刑事の役だったのが、2からは逆になると、うん、逆のサイドに、
うん。
それをやり遂げてんだなっていうのはね、本当にすごいですよね。
そうですね。
すごい、この桃の母さんっていう方の、
うん、
コメントがすごく印象的で、なんかヤクザといえども敬語を使い育ちの良さが隠しきれず、犬から狼になりきれていないっていうのが、うん、なんかそこはものすごい意識してやったんじゃないかなみたいなのを、こう今までの、ね、
うん、
作品の皆さんのコメントから総合すると、見てないけどそう思いますね、
うんうんうん、
だからこの辺がワンのからちゃんとつながってるキャラクターになってるぞって感じですね、
うん、
そうね、特に白石さんの監督のね、 白石さんのもう作品になってるって感じなんですよね。心の地は柚木優子さん原作の作品でしたけど、その続編は狂犬の目とか、はい、そうそう、今のところ3作あるんですけど、それと内容違うんですよ。
あ、
レベル2はそう全く白石さんのオリジナルなんです。そうです。
あ、なるほど。
だからもう本当に松坂桃李を生かすためのお話なんですよ。
うんうんうん、
なるほど、
うん、っていうところもこれは凄まじい変身プリですが、だってポスター見ただけでも
そうね、
パッと見誰ってなるからね。
だからやっぱりこのね、やっぱりあ闇落ちしたなみたいな、
うん、
あんなこうライトサイトだったのにみたいな、
うん、
感じがね、まあ、そう考えるとあれでしたか、真剣じゃのね最後の映画でちょろっとしか出てないけど闇落ちのがあったということも書いてあったから、
あ、なんかコメントありました
ね。そう考えるとね、元からそういう素養があったのかというね。
あとおそらくなんですけど、うん、要はデニーロアプローチ的なことはしないじゃないですか。体型変えたりみたいなさ、
うんうん、
ことをしてるようには見えないんですけど、
うんうん、
逆に言うとせずにここまでバリエーション出せるっていう、
うん
う
ん、
その役の幅っていうのはなんかすごくない？
いや本当そうですよ、
う
ん
うん、
ね
え、まあ、だからどうなんですかね、やっぱりそのデニーロアプローチ方向でやっぱメソドアクティングの方向でその役をちゃんと理解した上で自分の中に入れてるんでしょうね、きっと、
うん、
毎回ね。
レベル2、隣の鈴木亮平は相当変わってるような気がします。
鈴木亮平はもう
この人は体型変えてくれたい。
そうそうそう、デニーロアプローチ、
そうですね、
体格の2人が
減量とか、
日本のクリスチャンベールですからね、
うん、すごいですよね。
ちょ怖いな、
まあ、大変ですけどね、あっちはあっちでこの映画の中で相当なモンスターですからねっていう。
あ、そう。風格ありますね、ポスターみた
いな。ね。
すごいわ。
1位じゃないの？
そうですね。
逆に何があるんだろう。
何かな。
本当に心の内なのかなこれ。
何かな。
どうでしょうね。
行きますか。
ちょっと行ってみますか、じゃあ。1位。第1位の発表です。第1位は、ガッチャマではないですね。
あったなこれ。
だから喋ることいっぱいあったのに。
ごめんなさい、ガッチャマではないみたいです。てか見てない、まだ見てないですけどね、実は。まだ見てない。ガッチャマの可能性あるのかな。ごめんなさいね。仕切り直していきましょう。第1位の発表です。はい、第1位は、おっ、コローの地。
おお、なるほど。
1位じゃん、やっと。ラジオネーム佐藤さん、コローの地、コローの地レベル2、どちらも素晴らしいです。桃李さんの代表作、続編も楽しみです。ラジオネーム美和25さん、コローの地は今後とも 1,2 年間隔でぜひシリーズ化してほしい作品、期待してます。ラジオネームのぶさん、清香というキャラクターはもう松坂桃李しか考えられない当たり役ということです。コローの地でしたね。
お
ー、まあ、この勢いですもんね。
そうですね、
もう1と2セットですね、
うん、
いやだからその美和さんおっしゃる、美和25さんおっしゃる通り、
うん、
通りってこと、通り、通り君って意味じゃないよ。
分かってますよ。
美和25さんがおっしゃっていることのようにですね、おそらく柚木優子さんももともとは全然違う法廷ミステリーが出てきたんですけど、原作ね、うん、でも大好きなのはこういう仁義なき戦いみたいな話がやりたかったんですよ、
うん、
それを見事に持ってきたのが香炉の地だったんですけど、それをやっぱいい監督がね、白石さんがガンって捕まえたわけです、うん、でレベル2という形でもね、続編は自分のものにできたわけですよね。だからこれはね、実現可能な仁義なき戦いをもう一回白石さんでできるっていう、これは表明でもあると思いますよ、
うん、
現代には全然再現可能であると、再現というか、なんだろうね、さらに凄まじいもんできると。だからシリーズが 1,2 年間隔でねやってもらえるんじゃないかな、うん
うんうん、
思います。まあ、まさかね、ワンツーフィニッシュでコロの地とは思いませんでしたからね。
でもこれコロの地に入れる人はやっぱレベル2にも入れるし、
そうそうそう、
レベル2に入れた人はコロの地にも入れるしっていう感じですか、う
ん、結局そうなんですね、
投票数が多くなるっていうのはあるんですかね、
う
ん、
あるでしょうね、
うん、
もう2が上に来なかったのがすごいね。
確かに、
うん、
まだあれかな、公開して間もないからかな。
そうだね、まだ
あとはあれかもしれないですよね。だからどっちかに絞ろうって人は あの包括してワンにしたみたいな人がいるのかもしれないです、
うん、このね、この始まりを知りたい的なね。
だってほら、あの5本なんて選べるわけないですかって最初に言われてますから。
あ、そうでした。そう複数人から
そうでした。そしたらどっちか諦めなきゃいけないわけですからね。
なるほど。
いやー最高ですよ。役所さんもなんかさ、ね、もう全然関係ない話ですけども、今年ね、あの素晴らしき世界でしたっけ？
うん。
ね、ヤクザ上がりの役とかありましたから。
ありましたね。
あの警察側ですけど、まあ、ほぼヤクザみたいになってますからもう。
僕の印象そんな感じ。
この映画の警察はほぼヤクザ、
ね、ほぼヤクザです、
ね、要はほぼヤクザにならなければあいつらとあの渡り合えないっていうことではありますから、
そこで、はい、だから最初はね、全く、いやいやいやいや、役所広司が言ってたね、大神さんのね、下についてて、大神のやり方ちげえんじゃねえかって思ってた人ですからね。
はいはい、なるほど。
そうそうそう、やっぱその時はまだライトサイトにいたんでね。うん、
そうですよ。そっから、いや、違うんだ。もう大神みたいになんなきゃダメなんだっていうね、変化が見える。
うん、
だからこう演技のグラデーションが見える作品でもあると。
うん、そうです。
なるほど。だから確かにね。
そういうところでもいいんじゃないですか。
うん、
何度も見てもいい。これも19回見てもいいんですから別に。
ヒロさん、ヒロロンさん、
ヒロロンさんみたいに。ヒロロンさんも現時点では20超えてる可能性あるんで、ね、もうね見てる
感じですね。ありますね。ありますよ。
すごいよな。だってマッドマックスとかでもさ、当時さ V8 決めましたみたいなさ、ハッカーになってすごいねっていう文化あったじゃないですか。やっぱりこう
映画ファン。ありましたよ。ありました。
はるかに超えてますからね。
超えてます
ね。怖いな。なんかもうほとんど中毒ですよね。仕事終わったらちょっと見なきゃ。
ね、そういうペースですよね。
中毒性があるのかな。
どうなんですかね。もうね、応援上映みたいになってるのかな、もうね。
ああ、いや、今無声だから。
確かに。脳内応援上映。
脳内応援。
調べたら、あの仁義なき戦いシリーズが、新仁義なきがつく前の新、仁義なき戦いだけでも5作あるので、
うん、
それぐらいはできるんじゃないですか。
頑張ってもらって。
なるほど。
そうですね、今後もね期待していけばいいと思いますよね。
うん、もう1位のコメントくださった方もみんな続編楽しみですとか、シリーズ化期待してますとか、みんなまだまだ松坂桃李を求めてる感じがしますね。これからも、
うん、
こういう感じでも。
そうね。もう何でもいい。もう今まで言ったやつの何の続編でもいいからもう見たいっていう感じあるよね。
松坂桃李が見たいっていう。
松坂桃李が見たい。やっぱり。うん。
愛されてる。
まあ確かにそれって要はいい作品にいっぱい出てんだなってことですよね。
うん、
っていうのもあるし、もう正直ね、松坂桃李がいい作品にしているっていう感じもあるも
ん。なるほど。うんうん、それはあるよね。
ある。
いい役者。
そう。だから、今、ガッチャマン出たらきっともうね、いい作品にできちゃうって思います。うん。あれがいい作品ではないとは言ってないんですけど、別にね。
さらに、
さらに。さらに、いい作品にできるんじゃないかと思いますね。もう松坂桃李さん、私ども、ドイラジからですね、ドイラジファミリー、認定証差し上げます。おめでとうございます。
あ、おめでとうございます。おめでとうございます。
ぜひ今後ともね、もう我が家のね桃李さんとしてこれからも頑張ってほしいなと心から思っております。ね、お兄さんの妻夫木さんもいらっしゃいますんで
ファミリーのね、
ファミリーの、ぜひ仲良くしていただければと思います。ということで、いやー、もう引き続き松坂桃李から目を離せないということで、改めて振り返ってみましょう。ベスト10を振り返ります。第10位奇跡あの日のソビト、第9位彼女がその名を知らない鳥たち、第8位居眠り岩根、第7位つなぐ、第6位新聞記者、第5位少年、第4位空白、第3位三つ星と遠雷、第2位孤狼の地レベル2、そして第1位孤狼の地でした。
うん、
こう見ると原作ものが多いな。
そうですね、
うん、
個人的にはなんか松坂桃李さん遊戯王のカードゲームに夢中で、遊戯王のアニメに声優として出たいなとかいう話を
していました 。
これも期待したいです。
あ、いいじゃないですか。
いいですね、
遊戯王。
最新のね、最近も昨日ぐらいに上がったマジック・ザ・ギャザリングのトレーラーではね、森崎ウィンさんが もやられてましたね。
サバチと遠
雷サバチと遠雷的なパネル今度遊戯王 VS あと他にポケモンカードの
あそれはあれじゃないですか本郷かなと、うん、そうそうそう
本郷かなと好きとかね入れていただいて
カードゲーム
カードゲーム映画やってほしいですね新しいことは何でも飛び込んでくれるんじゃないかと思いますんで、
はい、
ぜひお願いしますということで松坂桃李総選挙でした皆さんありがとうございました
ありがとうございました
では次のコーナー行きましょう
トイラジ